新明記の10章の一節からです。その前に一言祈って始めます。天の神の父さん、今日もどうぞこの箇所を通して、あなたが私たちに願っておられることや、私たちが覚えている必要のあること、学ぶべきこと、あなたの愛やあなたの恵みについて、もっともっと知ることができますように、日常生活の真ん中で、そのあなたの愛やあなたの恵みによって励まされ、あなたに従っていくことを追求し続けられますように、どうかお助けください。御言葉を分かち合う私をどうぞ、強めてくださって、あなたの言葉を与えてください。また、これを聞く一人一人の内側にあなたが聖霊を注いでくださって、聖霊によってここに書いてある事柄を理解できますように、どうぞ私たちをお助けください。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。新明記の10章の一節からお読みします。その時は主は私に仰せられた。前のような石の板を2枚切って作り、山の私のところに登れ。また木の箱を1つ作れ。その板の上に私はあなたが砕いたあの最初の板にあった言葉を書き記そう。あなたはそれを箱の中に収めよう。そこで私はアカシア材の箱を一つ作り、前のような石の板を2枚切り取り、その2枚の板を手にして山に登っていった。主はその板に、あの集まりの日に山で火の中からあなた方につけた塔の言葉を前と同じ文で書き記された。主はそれを私に授けた。私は向き直って山を下り、その板を私が作った箱の中に収めたので、それはそこにある。主が命じられた通りである。律法が刻まれた板が与えられました。その板っていうのは、その木の板ではなく、石の板です。で、初めのと同じようにっていうふうに言ってるのは、その一回目、そのモーセが、その山の上に登って、その神からもらったんですね、この銃の言葉を。実会とか映画とかね、ありますね。これ持ってるやつです。で、それは、その一つ目砕いちゃったんですよ。石の板を。なんで砕いたか覚えてますか？山から下ってったら、そのイスラエルの民が、その金の格子を作って、その崇めてたんですよ。金の格子を。一方では神のその銃の一番大切な戒めというのを与えていて、一方では、その金の格子を作って、拝んでるみたいな。ものすごいそのコントラストですけど、対比が。それでモーセが憤って、なんだこりゃっつって。で、その板を砕いたんですよ、石の板。で、ここでもう一度登ってきて山に。そしてその石の板を持ってきなさいって。前と同じように書いてあげるからって。で、それをその、木の箱を作って、その中に収めなさいって。木の箱っていうのはもちろん契約の箱です。イスラエルの民がずっと持ち運んでたね。今はアメリカ合衆国にあるかわかんないんですけど、インディ・ジョーンズはなんかそんなこと言ってましたね。どうでもいい話です。契約の箱あれです。でもその中にアロンの杖とか、そのマナの入った壺が入ってたんですね。その3つが入ってたんですよ。アロンの杖とマナの入った壺と、で、この2つの石の板です。新しい契約。神が、これらの時代の後に、新しい契約として私たちに与えるというふうに言った契約があります。エレミアの31章の31節から34節だったり、ヘブルの8章の8節から書いてあります。今開かないですけど。その新しい契約によると、エレミアの31章の33節だけお読みします。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。新しい契約です。主の御言。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その新しい契約っていうのは、私たちが新約って言ってる新約です。新しい契約、新しい約束。は、そのどういうものかっていうと、神ご自身が、その神の律法を私たちの中に置くんですって。 で、その律法っていうのを私たちの心に書き記すって。だ第二コリントの3章の3節によると、それは生ける神の御霊によって、その私たちの心に、の板に書きつけるって書いてあります。神の律法を。だ神に従うということは、私たちの心に書きつけられてるんですよ。新約に生きる私たちは。だルールブックみたいなのがあって、律法が書いてあるのがあって、それについてこれをこうしないといけない、ああしないといけない、これはしてはいけません、あれもしてはいけませんっていうのに照らし合わせて何かやるんではないんですよ。もはや。神が聖霊によって私たちの心の板に書きつけてくれてるんですよ。だからその欲求として与えられるんですよ。神に従いたいという思いが。神が願っておられることが私たちの心に書きつけられるので、なんか自然と神に従おうっていう、その欲求があるんですよ。それは全てその聖霊の働きだって。もちろん一部ですけど、その聖霊の働きっていうのは。エペソの3章によると、神の愛の広さ、長さ、高さ、深さを知る力というのが聖霊によって与えられるし、神に従い続ける力、その内なる人とも書いてあります。また、ローマの5章の5節では、その聖霊によって神の愛が私たちに注がれるって書いてあります。だから神に従うっていうことは、そのイエス・キリストを信じる者としての反応っていうふうに言っていいのかな。反応というふうに言ってしまえば反応ですけど、神の愛に対する応答なんですけど、その自然にその出てくるものであるはずなんですよ。その新約に生きる私たちであれば。頑張って、これをしてはいけないんだからこれをしないぞっていうふうに頑張れっていうふうに神は言ってるんじゃないんですよ。これをしないといけないからしないといけないっていう、そうやって頑張れ、俺みたいな感じで、その自分を頑張らせるようなそのことはそうやってするんじゃないよって。行いによって神が正しいって見るんじゃないって。信仰によって正しいって見るんだ。だから、イエス・キリストを信じる信仰があるのであれば、それと同時に行いがついてくるんですよ、必ず。やらないといけないからではなく、神にこんなに良くしてもらって、神はこんなに私のことを愛してくれるから、その神に、神を私も愛したい。神が願っておられることを私もやりたい。人間どうしてもそうですよ。良くしてくれる人が周りにいたとしたら、その人のために何か私も返してあげたいですよ。別にイエス・キリストを信じている人たちじゃなくてもやってるじゃないですか、世の中でも。当たり前のこととして。良くしてくれる人に良くしてあげたい。多く良くされたら多く良くしてあげたい。ですよね。で、私たちのその歩みっていうのはクリスチャンとしての。神がこれほどまでに愛したんだから、私もこの神を愛したいという、その欲求から、神の愛を知れば知るほど、神の恵みを知れば知るほど、その心に聖霊によって書きつけられるんですよ。神に従っていくぞっていうのが。で、神の、これはちょっとなんていうんですかね、パラドックスというか、逆説的な話なんですけども、神を知れば知るほど、神の愛を知って、神を求めて、その神の恵みを知れば知るほど、神に従いたいってなるんですよ。でそうしていけばいくほど、その、がっかりするときがあるんですよ。なぜかというと、神に従いない自分を見つけるからです。神に従おうとすればするほど、神に従いない自分が出てくるんですよ。私なんだ自分はってなってくるんですよ。ものすごいその、フラストレーションを覚えることがあるんですよ。神に従いのに、従いたいのに、従えないって。神を愛したいのに、愛せないという矛盾を見つけることになるんです。それは、クリスチャンとして、キリストに従っていく者として、当たり前にあることです。それがなかったら、ちょっとやばいかもしれません。だって、神に従うっていうのは、愛するなんですよ。で、さっき言ったその自分の命を捨ててでも相手を愛するぞという愛で愛しなさいって言ってるんですよ。夫婦だろうと、クリスチャン同士のその仲間であろうと、友達であろうと、家族であろうと何だって言うんですよ。その愛を持って愛しなさいって。したらできないっていうのにその行き着くはずなんですよ。その愛を知れば知るほど。最初神を愛そうとするんですよ。 そこはちょっとハードルが、これも高いし、自分にはできないんですけど、一番最初にその神を愛するっていうところから入るので、そしてその理由もわかるので、こんなにも良くしてくれるって。そこはなんかちょっと、頭で理解できるんですよ。でも今度は、自分に悪いことをしてくる人でさえも、許しなさいって言ってくるんですよ、神は。それが、愛するの基準だから。そして相手の成長のために使いなさいって。こいつダメだなとかって言って、こいつ使えねえなって思うんだったら、もうその時点で罪なんですけど、愛がないって。そしたら彼に、彼かどうかはわかんないですけど、男性にしとこう言いましょう。彼に使えるんですよ。その人が神になって、その神に応答するものとなるために、それを愛するって言うんですよ。相手の成長のために。世の中でも部下をなんていうのかな、育てるっていうのはありますよ。でも結構愛するじゃなかったりするんですよ、神の基準で言う。だってその人がね、ちゃんと仕事してくれないと、上司である自分が損するんですもん。家庭でもそうだったりするんですよ、なんか。ここで、よくしておかないと、晩ご飯の、おかずが一つ減るみたいな。なんかそういうなんか算段を持って、ここでなんか忍耐しとかないと、この人忍耐ない人だなというふうに思われてしまうとか。それは愛するって言わないんですよ、神の基準からして。自分を愛してるかもしれないですよ。でもその人を愛してるってことにはならない。だから神に従おうとすればするほど、神の愛を知れば知るほど、神の恵みを知れば知るほど、神に従っていきたいっていうふうな、思いが与えられるんですけども、新しい契約によって。その心に書きつけられていくから。精霊が内側に住んで、よし、やっていくぞって、神に従っていこうってその思いが与えられるから。でも力がないから、その愛がないから。葛藤するんですよ。フラストレーションを覚えるんですよ。できないっていう。もう一度言います。当たり前です。できなくて当然です。じゃあやらなくていいのか、違うんですよ。やるんですよ。そこに私たちの信仰を働かせる余地が生じるんです。そこで信仰を働かせないと。こんなにも神に従えない私をも、神は神に従えるように変えてくださる力を持っておられるんだ。私にはできないことばっかりだけども、神にはできないことは一つもない。こんな私であるにもかかわらず、イエス・キリストがこの私の悪いものも、罰も全部負ってくださったがゆえに、イエス・キリストの皆によって恵みの御座に大胆に出ていくことができるって、そのことを信じるんですよ。私でも大丈夫って。イエス・キリストにあって私でも大丈夫なんですよ。あなたでも大丈夫なんですよ。誰でも大丈夫なんですよ。キリストによって。キリストにはなかったら自分の頑張りによって神の前に出るなんて絶対に無理です。じゃあ今から30分あげます。5分でもいいかもしれないです。隣の人を自分自身のように愛してみてください。イエス・キリストが愛したよ。できないんですよ。それでいいんですよ。それが現実ですから。私には愛がないんですよ。でも神がその愛を与えてくださるんです。それを信じるんですよ。そのできない、その罪を持った私のためにイエス・キリストが死んでくださったんですよ。それを信じるんですよ。そして心の中に刻まれていくんですよ。そうだって。こんな私のためにイエス・キリストが苦しんで死んでくださったんだ。そのイエス・キリストが死んでくださって、私の罪も全部とかも負ってくださったがゆえに、私は神の前に大胆にキリストの皆によって出ていくことが許されてるんだって。私も大丈夫だって。その信仰がいつも励まされてる必要があるんですよ。できないんだったら、できない自分を責めないでください。ある意味責めてもいいですけど、悔い改めるために。聖霊も責めます、私たちのこと。でもその後励ますんですよ。神の前に出ていくこと。サタンも責めます、私たちのこと。悪魔。そしてお前はもうダメだって言うんですよ。神の前に出ていかさないようにするんですよ、そうやって。 私はもう愛もないし、神のこともわかんないし、話していることも全くわけもわかんないし、この創世記から黙示録まで、どこに何が書いてるかも全くわかんないし、もう私にはもうわからないとかって言って、それで諦めさせるんですよ、サタン。でも聖霊は励ますんですよ。そんなのだっても大丈夫だって。だからなんだって。イエス・キリストが流してくださった血は、私たちが神に従いないというそのギャップを埋めても、あまり余るほどの神の恵みだぞって、それを教えるんですよ。それを私たちの心の板に書きつけるんですよ。そうだって。イエス・キリストが死んでくださったように私は大丈夫だって。それが新約ですよ。私たちに与えられた。新命記に行きましょう。10章の6節からごめんなさい。イスラエル人は、ベエロテ、ベネ、ヤーカンから、モセラに旅立った。いつももうちょっと簡単な地名にしてほしいと思います。アロンはそこで死に、そこに葬られた。そこで彼の子エルアザルが彼に代わって祭司の職に任じられた。そこから彼らは旅立ってグデゴダに行き、またグデゴダから水の流れる地、ヨテバタに進んだ。はい。これからしばらくその、少しだけアラノでのそのイスラエルの歴史を言ってるんですけど、まず最初にそのアロンがここに来るまで死にましたね。あれも寿命ですけど。で、旅の途中でアロンが死んで、その彼の子供、その三男坊ですけど、長男と次男は神の前にその異なった火を焚いて、それで神の怒りをその買って、その撃たれたんですよ。神がやるなって前もってあらかじめちゃんと言ったことを聞いてたのに、やったんですよ。おそらく目立ちたくて。神はそういうのを嫌うんですよ。それで二人は死にました。で、その三男の、エルアザルが、お父さんのアロンのに代わって、祭司の職に任じられました。ここで言う祭司っていうのは、大祭司の話です。大祭司っていうのは一人だけ、世襲制です。神が決めました。祭司っていうのは何人もいます。レビ人がそうです。その次に出てきますけど。神に仕える人たちはいます。神に仕え、民に仕える人たち。で、8節。その時、主はレビ部族をえり分けて、主の契約の箱を運び、主の前に立って仕え、また皆によって祝福するようにされた。今日までそうなっている。それゆえ、レビには兄弟たちと一緒の相続地の割り当てはなかった。あなたの神、主が彼について言われたように、主が彼の相続地である。だから主がそのレビ人の相続地なんですって。他のその11部族は、相続地が割り当てられました。でも、レビ族には、主に仕え、民に仕える奉仕が与えられたんですね。だからその土地をその相続するよりもはるかに、その主に仕えるという、主を相続する、主のものになる、主が私のものになるということの方が、はるかにその価値は高いですよ。だって、神は全てのものを持っておられるわけですから。お腹すいたって言って、ココストアで大きな爆弾おにぎりを買うんですよ。それをもらうのがいいか、ココストア全体をもらうのがいいか、どっちがいいですか？そんな感じですよ。もう神をココストアに例えるのがもう恐れ多いんですけど、すみません。神は全て持っておられるんですよ。でも私たち目先のことが、それが全てに思えてしまうので、目に見えることを追い求めたくなるんですよ。私たちの肉っていうのは。だから、どれだけのその土地を持ってて、どれだけのそのお金を持ってて、どれだけのものを持ってるかっていうのが、なんかこのステータスみたいな、その自分のその存在価値みたいに、それに跳ね返ってきたりするんですよ。別にそれ全てが悪いとは言ってないんですよ、聖書は。一言も言ってないですよ、土地を持つ。だって、実際に土地を持って、物を持ってるわけですから、財産を持ってるわけですから、イスラエルのために。神は与えたわけですから。聖書は一言もそのことに関して悪いと言ってないんですよ、土地を持つことも、お金を持つことも。財産を持つことも、物を持つことも悪いとは言ってないですよ。でもそれが神よりも上になっちゃいけないというふうに言ってるだけですよ。両方に使えることはできないで、富にも使え、神にも使えることはできないって。自分のその拠り所を富に置くんであれば、神に拠り所を置くことができないんですよ。だから気をつけなさいよっていうふうに聖書は言ってるわけです。だからこの地上でその土地や金銭を相続するっていうよりも、次の世界で神の国と永遠の命を相続するっていう方がはるかに大切です。そのことをいつも覚えていたいですよ。 どんなに貧しくても、他の人と比べて、もう人と比べ始めたらもう、キリがないですから。自分が貧しいとか何か物を持ってないとか、それでその、がっかりするんじゃなくて。今その与えられているもので満足するには、それを言い聞かせるんじゃないんですよ。私たちがそのイエス・キリストによって与えられている神との関係であったり、この地上でも。イエス・キリストを通して私たちに与えられる次の世界でのその神の国であったり、永遠の命であったり、そこに私たちの思いが向いて、そこに私たちのその価値を置くんであれば、天に宝を積むんであれば、そこに価値を見出すんであれば、今与えられているもので満足できるはずなんですよ。私たちに着るものがあって、食べるものがあって、住むところがあるんであれば、そこで満足できるはずなんですよ。実節。私は最初の時のように40日40夜、山に留まった。私はその時、主はその時、私の願いを聞き入れ、主はあなたを滅ぼすことを思いとどめられた。その金の交渉を拝んじゃったから、それでもうこいつらダメだっつって。もうあなたから始めるから、こいつらみんな滅ぼすっつって言ったんですよ。でも、モーセは、やめてくださいって。こんなことやったら、そのあなたのその恵みとか、そのせっかくそのこの民をエジプトから連れ出したのに。で、彼らはそうやってその荒野で呪われて殺されるために神はその引き出したんだ、その引っ張ってきたんだというふうに言われちゃいますよって。どうか思いとどまってくださいって。あなたの恵みを施してくださいって。アブラハム、イサク、ヤコブの契約を思い起こしてくださいって。あなたの誠実さのゆえに、あなたの恵み深さのゆえに、どうかこの民を憐れんでくださいって言ったんですよ、モーセは。それで神は滅ぼすことを思いとどめたんですね。40日40夜ですよ。そして主は私に、モーセに、民の先頭に立って進め、それは私が彼らに与えるという彼らの先祖たちに誓った地に彼らが入り、彼らは入り、その地を占領することができるよう、と言われた。モーセは、その民のリーダーというか、その民をその連れていく指導者というか、まあリーダーかな、としてその立てられたんですけども、彼がそのリーダーたるゆえんというか、もちろんその神との関係があったゆえですけど、でも彼は何度も、何度も、何度も、彼が導いてた民から、その、逆らわれたんですよ。モーセ殺そうともされてますよ。で、何回も何回も文句言われてるんですよ。でもそのたんびに、モーセはこの民のことを、こいつらムカつくとか、もう知るかとかって言わなかったんですよ。彼らのことを神の前にいつも持ってってたんですよ。そして取りなしてたんですよ。こんな愚かな者たちですけど、憐れんでくださいって。だから、教会であったり、そのミニストリーというか、神に、そのために使える、神に使えるというその中で、取りなしっていうのは人のために祈るっていう。人と神の間に立って、この人のことを憐れんでください、助けてあげてくださいっていう、その取りなしっていうのは、ものすごい大きな役割の一つですよ。で、牧師っていうのは、聖書によると、威張り散らす人じゃなくて、教会に来てる人たちをその顎で使う人でもなくて、使える人だって。羊を、神の愛で愛して、神の言葉で養うって。ケアするって。世話するって。その中にその、取りなすってことが入るはずなんです。だから私が一番これを受けておかないといけないです。覚えてないといけないです。皆さんのことを取りなすんですよ。そうやって使えるんですよ。で、同じように皆さんも私のことを祈ってください。私は全く完璧でもないし、すべてできてるわけでも全くありませんよ。だから私がこけてしまわないように。こけたくないですから。みんなのために取りなすって。ものすごい奉仕の一つですよ。たまに聞くんですよ。私は祈ることしかできませんとかって。ああ、こういう他のこういうこともできないし、ああいうこともできませんって。ああ、祈ることしかできませんと。祈ることしかできませんって。もうこれ NG ワードにします、これから。この教会の。 祈りがどれだけの力を持っているかですよ。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからだって。ヤコブが言ってますよ。私たちがじゃあ願えば、神は聞いてくださるんですよ。祈ったら神は聞くんですよ。その祈りしかできないなんてそんな言葉ありえないですよ。祈りのその力というか、祈りの力をその、見下してるというか。祈りにはものすごい力があるんですよ。ダリコニトの方ではその要塞をも打ち破るほどの力を持っているんで。それを軽んじてはいけないんですよ。祈りっていうのはものすごい大きい奉仕です。ぜひ祈ってください、皆さん。祈りっていうことに関してはどこでも、いつでも、できます。ここにいる一人一人ができるんですよ。思いが与えられて。祈りが与えられたら、私に祈りを与えてくださいってそのことも祈るんですよ。そしたら大きな奉仕をすることになります。12節から、イスラエルよ。今、あなたの神、主があなたに求めておられることは何か。それはただ、あなたの神、主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神、主に仕え、あなたの幸せのために、私が今日、あなたに命じるすべて、主の命令と、主の掟等を守ることである。皆さん、神がおられることを信じますか？信じますよね。信じるとすれば、神がおられると。神が何をその自分に願っておられるのか、神が自分に対して何を考えておられるのか知りたくないですか？神がおられるということを知って信じているんであれば、神と私の関係は別に関係ないみたいな。神はおられるだろうけども、私とは別に関係ないということは言えないはずですよ。神のことを知るっていうことは、その神を信じているのであれば当然ですよ。神が魔法のランプから出てくるジーニーみたいなものでないっていうふうに信じているのであれば。あ、神はいますよって。それは何のためかっていうと、私の願いを聞いてくれるためねって。私に全てのその、幸せをくれるためね。そのために神はいるんだよ。そんなこと成立できないんですよ。例えば、私はこの仕事に就きたいとか、これが欲しいとか、この仕事に就きたいとか、どうかこの仕事を与えてくださいって言ったら、どっかでその仕事に就きたいと思っている人で落ちる人がいるんですよ。その人が同じように祈ってたらどうなるんですか？もうそこで矛盾しますよ。この人と結婚させてくださいと。こんな複数祈ってたらどうなるんですか？神というのはその全てを治めておられて。神が全てを決めるんですよ。私が神にこうしなさいというふうにその命令する立場にないんですよ。神がおられるんだよ。私が神に命令できる立場にあるんだったら、神は神ではなく、神は私のしもべであり、そのジーニーです。はい、ご主人様。何なりと。願い事を三つまで。じゃあその三つの願いを百にしてください。そんな感じですよ。神はそんな方じゃないですよ。神が神であれば、私が神に従う方ですよ。当然。神が神を神みたいに思ってるんだったら、私が神であり、神というふうに思ってる方は私の召使いですよ。何でもできる召使い。神がおられるのであれば、神がおられることを信じているのであれば、神が何を私に求めておられるのか、それを知っていくことはとてもいいことですよ。だから私たち聖書を学ぶんですよ。聖書にすべて書いてあるから、聖書について、あ、神について、まあ、すべてというか、私たちが知る必要のあることをすべて書いてあります。ここ情報が全部ありますから。神が求めておられることは、12節にあると、ただ神を恐れ、 主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして主に仕えると、この四つのことを言ってるんですよ。主を知ることは、主を恐れることだ。その初めて。私たち神のことを知っていく必要があります、これからも。神が私たちに何を願っているのか。ローマの十二章でも言われてますよ。神にとって何が完全で、何が受け入れられるかを知るために。心の一心で、私たちのその考え、思いの一心を持って私たちを変えなさいって。そしてその神が願っておられることをその全ての道を歩んで、神を愛して、心を尽くして、精神を尽くして、神に仕えなさいって。神はそのことを願っているんです。そしてこうも書いてあります。13節。あなたの幸せのために私が今日、あなたに命じる、主の命令と、主の掟とを守ることである。神は私たちの幸せを願ってるんですよ。当然。神は私の幸せを願ってないんだったら、私はもうとっくの昔に、その雷かなんかに撃たれて死んでます。なぜ私がここに今生きてるかというと、その神の忍耐のゆえなんですよ。私は神に滅ぼされてもおかしくないぐらい神に従ってなかったんですよ。愛してなかったんですよ。でもここに立っていられるというのは、神の恵みですよ。今日ここに皆さんの前に立って聖書のことを教えるなんてありえないですよ、私。そんな資格は私にはないですもんだって。で神のその忍耐によって、神の恵みによって私受ける必要、受ける資格がないんですけども、必要ありますけど。その恵みとして与えてくれたんですよ。だからここにいられるんですよ、私。神は私たちの幸せを願っているので、神は命令と掟を与えるんですよ。命令と起きてって言うとなんか窮屈に感じるんですよ。これやってはいけない、あれをやってはいけない。そうやってその、do and don'ts でしょって。禁欲主義に走らないといけないのに、やっぱりキリスト教は、みたいな感じになってくるんですよ。じゃあその、私たちを取り囲むそのルールっていうのを全部その、忘れたらいいですよ。久米島のこの法定速度30キロ、40キロのところを300キロぐらいで走ったらいいですよ。でしょ。自分の好きなようにやりたいんだった。だから国の法律にしても何にしてもその取り決めっていうのは全て その法律で守られるという法律の中にあたいる人たちの幸せを願ってるわけじゃないですか。でも国のその憲法とかそういう法律っていうのは人間が作った不完全なものだからそこにその歪みが生じるんですよ。その幸せを享受できる人もいれば、幸せを享受できない人たちもいるんですよ。それはもうしょうがないです。不完全なものだから。この地上の、この国を見てみると、完全なものあるわけないですよ。神の国だけですよ。だから願うんですよ。早く神の国が来てください。神のその命令と掟の中にいるのであれば、私たちは幸せになれるはずなんですよ。互いに愛し合いなさい。そのことを 100% のみんなが守ってたらどう思います？めっちゃ幸せですよ。誰もいがみ合わない。許し合いなさい。何かミスったとしても許すんですよ。心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、その魂の深いところから自分の力を尽くして、この人を許すことにその人が取り組み始めたら、何のなんかいじめとかないですよ。不公平なことないんですよ。自分自身を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい。それが 100% 守られている国であるんであれば、そこに幸せがないなんて思わないんですよ。そこにしか幸せがないというふうにしか思えないんですよ、私は。14節、見よ、天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神、主のものである。主はただあなたの先祖たちを恋したって彼らを愛された。そのため彼らの後の子孫、あなた方をすべての国々の民のうちから選ばれた。今日ある通りである。神の国の話をしました。神の国のその立法と掟っていうのは私たちを幸せにするためだって。その中にいさえすれば、その立法とかその神が決めた愛し合いなさいねって言ったその中であれば、自由に動いていいんですよ。自由が与えられてるんですよ、ものすごい。エデンの園でもそうでしたよ。なんだ、あの、リンゴじゃないけども。善悪を知る知識の木の実も食べていいよってさ言えば、エヴァはその罪を犯さなかったんだから、神はケチだなぁなんて。 そんなこんなちっちゃいところだけしか見ないと、そういうそのコメントが出てくるんですよ。大きく見てください。園にあるすべてのものは、もう思う存分食べてもいいって言われたんですよ。ただ一個だけですよ。食べないでねって言われた。それをケチだとは私は思いません。神はケチでもないし、神はその禁欲主義に走れとも言ってないんですよ。神がその与えられているその中、範疇の中で私たちは自由に、私たちに与えられているその自由を楽しむことができるんですよ。神が与えてくださっているそのお金にしても、人間関係にしても、物にしても、それを使って自由に、楽しめばいいじゃないですか。楽しんでいいよって与えられているんですから。それを使って互いに愛し合うことを、それを進めればいいじゃないですか。そのために使ってねって言ってるわけですから。プレゼントですよ。お金も、物も、人間関係も、全部プレゼントですよ、神。互いに愛し合うんだよっていうその範疇の中で、自由にこれを使いなさいって。思う存分楽しめばいいですよ。でもそこから外れちゃうから。愛し合うんじゃなくて、自分自分自分ってなって、そこに、そのいがみ合ったりするんですよ。もっともっともっとってなって、その神に頼るんじゃなくて、お金に頼ったり、物に頼ったり、人に頼ったりするから。もっと欲しい、もっと欲しいってなって、その範疇から飛び出てしまって、その幸せを逃すんです。そうやって。神がせっかく良いものとして与えているものを使い切れないんですよ。その神が決めている掟や命令から飛び出すから私たちは。でも神の国っていうのは、それが 100% できるんです。できてるんですよ。次の世界っていうのは私たちはこの体じゃないから。完全の体が与えられて、その永遠に私たちは生きて、老いることもなく、朽ちることもなく、シワもなく、シミもなく、100% 神に従って愛するということができてしまう体なんです。そしてそこに、それを、その国を治める神という方はどういう方かというと、15節にあるみたいに、人をその恋したって愛する方なんです。どれほどまでに、ご自分の御子をさえ惜しまずに私たちに与えるほどにですよ。そんな愛で私たちを、愛してくださる方なんですよ、神は。その神の国を私たちに相続させようって与えてくださってるんですよ。16節、あなた方は心の放棄を切り捨てなさい。もううなじの怖いものであってはならない。あなた方の神、主は神の神、主の主、偉大で力あり、恐ろしい神、偏って愛することなく、賄賂を取らず、みなしごや、やもめのために裁きを行い、在留異国人を愛してこれに食物をと着物を与えられる。あなた方は在留異国人を愛しなさい。あなた方もエジプトの国で在留異国人であったからである。心の保秘を切り捨てなさい。これは割礼のことを言ってるんですけど。割礼っていうのは、創世記の17章によく詳しく書いてあるので、後で読んでみてください。で、割礼というのは神がアブラハムと結んだ契約の一部で、で、その神との契約を私は結んでますよというその肉体に記されるその印ですよ。割礼というのは。で、その神と神が結んだその契約の内容の中に、このことが入ってるんですよ。神が与える約束の地を相続させるという。新明記というのは、これからそのもうあと一歩で、今、ヨルダン川のこっち側に今のヨルダンの国があって、ヨルダン川を挟んで約束の地が広がってるんですよ。これからあなた方にこの地を相続させますよという、その前に、神がもう一度民にその伝えておきたいということが書かれてあるのがその新明記です。で、この、その契約にのっとって、その、割礼ということに関しても神は言ってるわけです。だから割礼を、のことを思い出しなさいよって、心の放棄を切り捨てなさいって。だから割礼を受けるっていうのは、その、神の民となるということで、神の民となるっていうことは、神に従うってことですよ。ですよね。 誰かの王国があって、そこにその民となるんだったら、その治めている王様の、その、に従う必要があるわけですから。神の民となるって。本来その割礼というのは、その神に従っていきますという、その、印なんですよ。体に刻まれる。でもイスラエルの民はそうならなかったんですよ。肉体としては、その割礼を受けました。アブラハムもそうだし、その家のものも全部そうだし、で、そのずっとこの、モーセのこの時代に至るまで、みんなその、割礼を受けてきたんですよ、男性。で、あるにもかかわらず、彼らはその、民とならなかったんですよ、神の民と。で、むしろその、うなじの怖いものとして、神に逆らい続けたんですよ。アラノでの40年、まあ、約38年ですけど。でもここで、神はモーセを通して何て言ってるかというと、心の放棄を切り捨てなさいって。ね、割礼っていうのは、その肉体だけじゃなくて、その心に本来受けるものだって。私は神に従うぞというその印をつけなさいって。で、心に割礼を受けると、律法を守る、つまりその神に従うようになるんですよ。ローマの2章。25節から29節。ローマの2章の25節から29節。ローマ新約聖書です。またイマルコ、ルカ、ヨハネ、使徒があって、その次がローマです。ローマの2章、25節から29節。もし律法を守るなら、割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法に背いているなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、割礼を受けていなくても、割礼を受けているものとみなされないのでしょうか。立法の規定を守る人っていうのが、その割礼を受けているものになるんですね。また体に割礼を受けていないんで、立法を守る者が、立法の文字と割礼がありながら、立法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。ユダヤ人に対して言ってるんですけど。ローマにいるね。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、なんか心にその割礼を受けているという。文字ではなく、御霊による心の割礼こそ、割礼です。その誉れは、人からではなく、神から来るものです。私たち、心にその書き記される必要があります。神に従っていくということ。それをその割礼というふうに呼んでるんですよ、ここで。だから形上、その外見上、その神に従っているようにふうに見えたとしても、私、その問題は、心なんですよ。私たちの心に神に従っていきたいという思いがあって、それをその追求する思い、またそのために祈ってその力を持つ力を受けるというそのサイクルの中にいるかというのが問題なんですよ。毎日の生活の中で。そういうことできなかったりするんですよ。神に従っていくことも、追求することも。ああ、忙しい、忙しいとかって言って。神に従うのはちょっと忙しすぎますって。私もいろんなことやらないといけないから、神様ちょっと待っててくださいねって。あなたは恵み深い方ですよね。だからちょっと待てますよね。今まで待ってくださったんだから、もっと待ってね、みたいな感じ。神のことを二の次三の次にして、神のが何を願っておられるのかとか、そういうことを、その、忘れるんですよ。先生、この日曜日の午前中の期間ぐらいしか覚えてなかったりするんですよ。じゃあこのメッセージをあと3時間くらい話せばもうちょっと長くなるかな。もうそしたらちょっと疲れますね。1日24時間なんかだいたい6時間寝てねっていう感じにして18時間くらい僕喋ってたらちょっと大変ですよ。それでもだって年に52回くらいしかないんですもん。多くて53回ですよ、日曜日。残りのその310何日かどうするんですかって話になってくるんです。で私たち心でその、ここで学んで、あ、心にその活力を受けるのかって。それをその日常生活に持って帰る必要ありますよ。 でもどうやるんですかね。20節、あなたの神、主を恐れ、主に仕え、主にすがり、皆によって誓わなければならない。主にすがりなさいって。主を恐れて、主に仕えて、主にすがれって。主にすがっていいんですよ。助けてください、私にはできないですって、すがっていいんですよ。そこが励ましです。私たちに与えられる。神の前にできませんでしたって言ったら、なんだできなかったのかとかって言って、その、雷が落ちてくるような神だったら、もう無理っす。もう、力の限り、神を愛するんじゃなくて、力の限り神から逃げます。逃げれないけど。でも神は、私にすがりなさいって言ってくださるんですよ。できないの分かってるからって。だからできないよって私のところに来て、すがりなさいって。どうか私を助けてくださいって。私には愛がないから愛を与えてくださいって。忍耐できないから忍耐を与えてくださいって。許せないからその許す心を与えてくださいって。あなたに使えることをしないで、その自分の周りのものとかお金とかそういうものに使いたくなりますって。どうか助けてくださいって。私はこれ確認になりますけど、何度でも、何度でも、何度でも、私たちがこの地上で生かされている限り、神の前に戻っていくことは許されます。許可してくれるんですよ、神。恵み深いから。どんなに離れてたとしても、どんなに私たちが罪の中にまみれてたとしても、神のもとに戻っていけるんですよ。なぜか、神がすがっていいよって言ってくれてるからです。イエス・キリストという方を私たちに与えてくださって、その方に免じて、私たちは神の前に行けるからです。主はあなたの賛美、主はあなたの神であって、あなたが自分の目で見たこれらの大きい恐ろしいことをあなたのために行われた。そうするとその神が私たちの賛美になるんですよ。賛美がただのなんか音楽の時間にはならないんですよ。本当にその神を心から崇めて神を礼拝する時間になるんですよ。こんな私であるにもかかわらず神は私を愛しておられるのかってありがたいって。こんな私だけども神にすがっていいのかありがたいって。その神を崇めるのが賛美ですよ。そして神こそが私の神だって。神こそが私の主であり、私はその主に従うものだって。そのイスラエルの民に対しては自分の目で見たこれら大きい恐ろしいことをあなた方のために行われたって。いろんなその奇跡をしましたよ。そのエジプトでも10の奇跡をして。その40年の荒の中でもたくさんのその不思議とか奇跡とか、そういうことを行いましたよ。それ全部あなた方のためだって。あの時、神はこの中から私を助けてくださったんだったら、今回も私を助けてくださるんだというその信仰が励まされるためですよ。また私たちに与えられたその、イスラエルが、そのイスラエルの民が体験したことは私たちにも励ましになるということは、私たち一人一人がその体験していることを私たち他の人たちに対してもそのことを言えるはずなんですよ。こんな私でも神は憐れんでくださって、こんな愚かだったんだけども神はこの愚かな私を憐れんで、この神に従えるようにしてくださったんだって。こんな私を許して、こんなに愛すことのできなかった私を、その私に求めたら何か知らないけど愛が与えられて、この他の人たちを愛するようになってるんだって。だからあなたでも大丈夫だよ。お願いだから自分のことを自慢しすぎて、相手をがっかりさせないでください。私はこんなこともして、あんなこともして、聖書を毎日読んで、で、毎日祈って、素晴らしいことですよ。でもそれが他の人のプレッシャーになることがあるんですよ、言い方によっては。これをしてるから私は大丈夫なんだなんて、そういうニュアンスを伝えると、がっかりさせてしまいます。神は私たちに幸せになってほしいんですよ。神のその命令を守ることによって。でもできないんです。だから私はただすがったに過ぎないんですよ。神は私たちに幸せになってほしいから、私たちが神にすがると、神は助けてくださって、その命令を守れるようにするんですよ。その命令をやめるとか、その基準を下げるとかはしないんですよ。神は不正をされることないから、神は正しい方だから。でも逆にその基準に達することのできるその力が与えられたり、その基準に、の、そのギャップを埋めるイエス・キリストが与えられたりしてるんです。 だから私は何にも偉くないんですよ。私には力がなくて、私は愚かで、私は惨めなんであるにもかかわらず、神に従いたいのに、神に従えない私であるにもかかわらず、神に願ったら、神はそのことを聞いてくださるんですよ。愛せるようになったり、忍耐できるようになったり、神に従っていこうという思いが与えられて力が与えられたり。だから褒めたたえるべきは神ですよ。私じゃないです。私はただどんだけ惨めだったかということを思い知らされて、助けてくださいってすがっただけです。助けてくださったのは神です。褒めたたえるべきものは、助けてくださいと言った私じゃなくて神です。そうやって私たち、みんなの信仰が励まされますよ。そして神が願っておられること、神が求めておられること、私にはできないけど、神にはできるんだっていう信仰が励まされて、でみんながそこに取り組んでいきますよ。で神が願っておられる、私たちに幸せになってほしいなっていう、その神の願いが実現していきますよ。今日はここで終わりにします。一言になります。天の神の父さん、あなたが、あなたの大きな愛を持って、私を愛し、あなたの恵みによって私を許し、どうにかしてあなたの命令と掟とを守るその歩みを続け、あなたが与えようとしておられる祝福や幸せを私が受けることのできるように、憐れんで助けてくださることを本当にありがとうございます。どうかますますあなたのことを知って、そのあなたにすがることを、何の躊躇もなく、こんなできないんだけども、あなたの前に出ていくぞっていう信仰が励まされていきますように。ここにいる一人一人の信仰が励まされて、あなたに従おうとすればするほど従えない自分が見えてくるときに、その信仰によって信仰を働かせて、あなたの前に出ていけますように。お互いその信仰を励まし合うものとも なっていけますように、どうかお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。